礼拝備えの賛美歌286番を歌いましょう。ただいまより復活節第5主日の礼拝を始めます。
主の御業、私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日、今日を喜び祝い、喜び踊ろう。唱詠539番を歌います。神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。朗読文第21番詩編91編を朗読いたします。朗読文は教会備え付けの賛美歌集の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。それではご唱和ください。意図高き者のもとなる隠れたるところに住まうその人は我
主のことを述べて、
主は我が助けどころ、我が主の我がより頼む神なりと言わん。
祖は神、汝を狩人のマナと毒を流すエアミより、
助けいらしたのを受けてはなり。
彼、その羽をもて汝を覆いたまわん。
汝その翼の下に隠れ、その誠は影なり、こだわり。
夜は驚くべきことあり。暗きには歩むエアミあり、昼には損なう激しき病あり。
最後汝恐るることはなし。
千人は汝の左に倒れ、万人は汝の右に倒る。
最後その災いは汝に近づくことはなかろう。
汝先に言えり、死は我が酒どころなりと。
汝と高き者をその住まいと同じたいわ。
災い何時に至らず、
悩み何時の幕屋に近づかし。
祖は意図高き者、何時のためにその使いたちに仰せて。
何時は歩む者々の道に何時を踏ませたまえ。
彼ら手にて何時の足の石に触れざらんために、何時を支えん。
何時は師匠を守しそうに、若き師匠蛇を足の下に。
彼その愛を我に注げるがゆえに、
我これを助けん。
彼我が名を知るがゆえに、
我これを高きところに置かん。
彼我を呼ばば、
我を答えん。
我その悩みの時に共に降りて、
これを助け、これを
離れ。我長き命をもて彼をたらわしめ、
かつ我が救いを示さ。
賛美歌291番を歌います。 座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。天の父なる神様、主の皆を賛美します。4月も半ばとなり、新1年生の子どもたち、新入社員の人たちの緊張をほぐすように春の花々が咲き乱れておりますが、今日も私たち一人一人に健康を与えられ、この御堂に集めてくださり、あなたの御言葉を聞く機会が与えられましたことを感謝いたします。私たちの日常はあなたに守られていると覚えつつも、ともすればあなたの御言葉を忘れ、さまざまな罪を犯します。どうぞ愚かな私たちの罪をお許しください。そして新しい一週間があなたの教えに従い過ごすことができますようにお導きください。今日あなたの御言葉を語ってくださる遠藤先生を強めてください。そしてそれを聞く私たちの心を開いてください。先日ある大きな病院に行きました。おり入り口の横に産婦人科の張り紙があり、見ると11月中の出産予定まで予約の受付は終了しましたと書いてあります。今から行ってもすぐ行ってももう受け付けてもらえない。近年の少子化と医師不足、医療過誤の煽りで産科を持つ病院が減ってきている現実を突きつけられたような気がしました。子どもたちを持ちたいと願う人たちが安心して出産できるような環境を整えてあげたいと切に思い祈ります。どうぞあなたが彼女たちを守りお導きくださいますように。今日礼拝後、教会総会の2が行われます。準備くださった方々に感謝するとともに、総会が主の導きのうちに行われますよう祈ります。またその後行われます婦人会をもお導きください。婦人会の方々の日頃の働きを覚えて、どうぞあなたの祝福がありますように。ギデオン教会の働きを覚えて、どうぞあなたの導きと祝福がありますようにと祈ります。高齢のため、病のため、そして所用のため、この場に来ることのできなかった方々、そして病の方を支えておられる方々の上にも、どうぞあなたの祝福がありますように。 また私たち一人一人を祝福し、あなたがいつも私たちと共にいてくださることを自覚させてください。この祈り、この会堂に集う人々の祈りとともに、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
賛美歌2編の182番を歌います。 お座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はヨハネによる福音書16章25節から33節までです。
私はこれらのことを例えを用いて話してきた。もはや例えによらず、はっきり父について知らせる時が来る。その日にはあなた方、私の名によって願うことになる。私があなた方のために父に願ってあげるとは言わない。父ご自身があなた方を愛しておられるのである。あなた方が私を愛し、私が神のもとから出てきたことを信じたからである。私は父のもとから出て世に来たが、今世を去って父のもとに行く。弟子たちは言った。今ははっきりとお話になり、少しも例えを用いられません。あなたが何でもご存知で、誰もお尋ねする必要のないことが今わかりました。これによって、あなたが神のもとから来られたと私たちは信じます。イエスはお答えになった。今ようやく信じるようになったのか。だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る。いや、すでに来ている。しかし私は一人ではない。父が共にいてくださるからだ。これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。あなた方は世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。
少しだけ最近のこの教会の事柄についてご紹介させてください。ひまわりグループが1年ぶりに始まりました。15名の幼い子どもたちの声が久しぶりにこの街道に響き渡って、本当に何かこんなに子どもたちの声が聞こえないのは寂しかったんだなということを改めて思い出しました。まあ始まりですから、やはりお母さんのそばにこうギュッと抱きついたりですね、またお母さんが残念があるぐらいもう入った途端にすぐおもちゃに飛び出してですね、遊んでいる子どもたちがいたり、本当にこの教会が今日の二小学校もそうですけれども、幼い子どもたちがここで良き、この場所で、まあ、神様に守られた人たちによってその育まれる本当に尊い働きをまた今年度もできることをとても、喜びを、持っております。また、先週から学校が始まったから、しばらく、ちょっと少なかったなと思っていた青年たちが戻ってきて、お花見、それから晩祷会に出てくるようになりました。この教会が一つ本当に恵まれているなと思うんですけれども、この子どもたち、そして若い青年たちがここに集い、その主に出会うきっかけ、私たちがこうして礼拝をするその姿、共に賛美をし、また共に祈る、そのことを一緒に体験する中で、いつか必ず何かがあった時に、そういえば若い時に一生懸命来てた、人たちがいたなと。そして何かよくわからないけど賛美歌を歌っている時は生き生きしてた、何か知らないけどお祈りを一生懸命していた、そのことを思い、出していただければ、多分これからの歩みの中で、この子どもたち、そして青年たちがこの教会で得た良きものを生かすことになるのではないか、そのことを少し初めに紹介、そして共にお祈りに覚えていただきたいと思いました。さて今日は、苦難に打ち勝つということを、挙げておきました。皆さんが打ち勝つ、まあ、勝利というとどういうものを考えられるでしょうか。まあ、この教会は歴代、阪神ファンの方が、大変、多いということですね。私は、もう以前亡くなってしまった阪急という球団を応援して、未だにないのに応援しているのでですね、この教会に来た時に先生はどこのファンですかと言われた時に阪急ですと言ってですね、すごくがっかりされたことを未だに、覚えています。 前任の中野先生は阪神優勝記念の献金を捧げたりですね、牧師館のところには阪神のこう旗が、立っていたりですね、本当に熱狂的な、阪神ファンからですね、阪急なんかもうなくなっちゃったやんというそういう、ところを意固地に応援している、牧師に変わった、まあ、ただその勝利ということ、勝つということを考えると、まあ、多分昨日阪神は勝ったのか負けたのか、また最近はサッカーが、人気がありますから、大阪でしたガンバ大阪が、勝ったのか負けたのか、またオリンピックでは今代表選考しております、陸上で、まあ、常連の人が負けたり、また柔道では負けたけれども選ばれたり、まあ、そういう勝つ、白黒がはっきりつくスポーツは私たちはやはり、楽しい、見ていてですね、勝負がはっきりつくと、なんとなくその応援していた人が勝つとやっぱり嬉しい。それが人間のまあ根底にある闘争心というか、まあそれを代わりに満たしてくれるものがある。しかし、私たちが読んでいる聖書の中の勝利、それは野球やサッカー、柔道、水泳、そういった勝ち負けがはっきりとつくような、そのスポーツのような勝利のことを語ろうとしているんだろうか。もしそうでないとすれば、聖書が語ろうとしている勝利、打ち勝つという言葉、苦難に打ち勝つ、これは一体何を意味しているんだろうか。今日はそのことを中心に聖書を読んでいきたい。またそこに至るまでの少し手前のところを読んでいって、最後のところがその勝利について。特に苦難に対する勝利、苦難に打ち勝つということを聖書が一体どのように語ろうとしているのか、まあ、そのことをご一緒に見ていきたいと思います。そして前回のところのことを少しだけ紹介して今日のところに入りましょう。前回は再び会う喜びとして、まあ、しばらくするとミクロンという言葉で紹介しましたが、ほんのしばらくの間で再び会う喜びが私たちに与えられる。ですから陣痛の痛みが新しい命の誕生の喜びに変えられるように、再び会う喜びが私たちにしばらくの間すると与えられる。そのことが前回言われました。そしてそのことからさらに続いて、その再び会う日のことを今日の聖書は語っています。前半の25節から28節、ここには、例え、そして、はっきりとという二つの言葉が出てきます。今までイエスは例えをたくさん用いてきました。家庭集会、キズの家庭集会でも読んでいるんですけれども、イエスの例えというのはですね、とても、まあ、読み手、もしくは聞き手によってですね、すごい幅が広いものです。例えば、当時の、論敵であったファリサイ派の人たち、律法学者の人たちをですね、かなりこう、婉曲にですね、直接あなたたちが悪いと、あなたたちが神様に背いているという言い方はせずにですね、例え話を用いて、実は、この神様が忌み嫌っているのはあなたたちですよみたいな、そういうこう婉曲表現を用いて、こう論敵たちを批判したり、もしくは弟子たちに対して、こうはっきり言っておくとかですね、これから説明すると言っておきながら、その話はますますこう弟子たちの頭にクエスチョンマークがですね、浮かび上がる。本当にイエス様が喋らなかった方がまだ分かったかもしれないことですね。例え話にしたがゆえに、ますますこう、分からないという、そういう、話。で、福音書の中にはたくさんその例え話が出てきて、私たちは、分厚い仲介書を何冊読んでもですね、A の仲介書には A のこと書いて、B のことには正反対の B が書いてあって、C のことを読むと、また全然違うことが書いてある。一体何をイエス様は言おうとしているのかが、わからなくなる。まあ、それぐらい、例え話というのは、こう、幅が広くてですね、私たち一体、イエス様何を言っているのかと、むしろイエス様はそのことを私たちに問いかけて、一体何を言っているのかなということを私たちに考えさせるような形で、例え話をたくさん語っていました。ところが、ここで、はっきりと、という言葉が出てきます。今まで、例え話で、まあ、ぼやかしたり、婉曲的に、表現したりですね、問いかけをしていたようなところが、はっきりと。そして、はっきりと、語るという言葉ではなくて、はっきり、知らせると。父について、はっきりと知らせる時がやってくる。ですから、 イエスがこれから語る言葉によって分からせるということではありません。何らかの出来事があなた方の前で起こって、そして例え話ではよく分からなかった、例え話ではもやもやして、よく分からなかった事柄が何らかの出来事によってはっきりと知らせる、はっきりとあなたたちが分かるようになるということをここで、述べています。そしてはっきり分かる日、その日がやってきて、そして父なる神ご自身があなたたちのことを愛していることが分かるようになる。イエスが神から使わされ、そして、その神があなたたち一人一人を直接愛していることが分かる時がこれから与えられます。これは25節から28節の中に書かれている大事な事柄。そして、種明かしをするのはもったいないような気はするんですが、何によってか、それは、これからずっと読んでいきますけれども、十字架と復活の出来事がこれから展開していきます。その事柄によってやっと弟子たちはイエスが生きている間に聞いていた言葉、例え話が全くわからなかった彼ら彼女たちが、十字架と復活の事柄が起こって初めてイエスは神から使わされ、そしてイエスが例え話で一体何を語ってきたのか、謎が謎を呼ぶような語りの全ての事柄の意味が十字架と復活の出来事の後で分かるようになると、これがイエスがはっきり語るのではなくて、はっきりと知らせる、分かるようになる。そしてその事柄によって今まで、学んできましたけれども、パラクレトスと呼ばれる弁護者としての聖霊というのが神の力としてイエスに代わって一人一人に働きかける。簡単に言い換えると、神様が私たちに直接働きかけられる、その十字架と復活の事柄によって今までわからなかったことがわかるようになり、また神様が直接私たち一人一人に働きかけられる、その事柄が前半のところに出てきます。そして29節から30節、今ということがキーワードになっていますが、弟子たちはこう言いました。今ははっきりとお話になり、少しも例えを用いられません。あなたが何でもご存知で、誰もお尋ねする必要のないことが今わかりました。これによってあなたが神のもとから来られたと私たちは信じます。ヨハネの福音書を理解するときに、いつも2つの時が重なり合わせるということをお話しています。これはイエスと直接出会った、まあ、大体紀元30年から33年ぐらいの、十字架を目の前にした弟子たちの今、そしてこのその60年ほど後、この著者ヨハネという人がイエスの言葉をもう一度編纂し直した、この90年ぐらい、まあ、60年ぐらいの隔たりのある今、2つの今がある。そして弟子たちがイエスと別れるこの前に、残念ながらはっきりと話して、そして分かりました、信じますと語っていますけれども、弟子たちが本当に分かったと私にはなかなか思えない言葉です。弟子たちがもしそれが分かっていたとすれば、イエスと共に十字架を多分歩んだだろうし、その十字架と復活の前に分かったのかもしれない。しかし明らかなのは、十字架と復活の出来事があった後、弟子たちはようやく信じることができるようになった。ですからここでは90年、著者のヨハネが生きたその今、十字架と復活があったその後の今、ようやくイエスが神の子であって、そしてイエスが何のために使わされて、そしてイエスが語った言葉の意味がようやくわかる、そしてやっと信じることができるようになった、ある意味信仰告白、その信じることができるようになった、ようやく。イエスの答えはまさにそのことを、分かっているような、今ようやく信じるようになったのかと、 やっとわかるようになったのか。時を経て、体験を経て、そして大きな大きな悲しみの別れを経た上で、そして再び出会うことがあって初めて、イエスにすればようやくわかるようになったのか、信じるようになったのか。これは弟子たちだけではなくて、私たち自身にもまたイエスが語っている。あれだけ私は必死になって語った。あれだけ私がその聖書の中に心を込め、魂を込め、愛を込めてあなたたちに語った。ようやくわかったのか。しかし、イエスはそのことで私たちを否定することはありません。その後の32節でまた場面がこう元に戻るような形。イエスがその33年十字架にかけられる前に戻ったような形で言葉が続けられます。では、あなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る。いや、すでに来ている。しかし私は一人ではない。父が共にいてくださるからだ。イエスは時代が戻ったような形で散らされる。十字架の道のりを歩もうとする今、弟子たちは皆散り散りバラバラになる。そしてその時が来るという未来ではなくて、いや、すでに来ていると。時間がいろんな形でこう交錯するのがヨハネの特徴ですけれども、今まさにその時が来ている。十字架に向かう、もうその歩みはもう始まっている。そして、今信じると言った弟子たちが自分を残して去っていく。その場面はもう今すでに来ている。イエスはしかし、一人ではない。父の神が一緒にいる。共に、メットという言葉で、共に、誰々と共に、神が共にいてくださる。マタイによる福音書の始めと終わりも、この言葉を、あえてヘブライ語で、インマニュエルという言葉。エルというのは神ですが、神が共におられる、旧約聖書の中で繰り返し語られた神が共におられるという言葉をあえて、使って、その福音書全体を通して私たちが喜びの時も悲しみの時も苦しみの時も始めから終わりまで神が共におられるということを福音書全体を通して語っています。ここでイエスはヨハネによる福音書ですけれども、その十字架の道のり、はたから見ると一人ぼっちの道のりと思える、その十字架の道のりに神が共に働かれる。そして神が共に働かれるその道のりが最終的にどうなのかということで、最後の33節、これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。今まで様々な言葉を話してきた。今の例えで語らずにはっきりと語るということ、そして弟子たちがちりぢりバラバラになる、それ少し前のところまで含めて、これらのことを話したのは平和を得るため。そして平和とちょうど対になっているのが苦難、世の中の苦難という言葉です。すなわち今は苦しみの時、今は苦難があるけれども、私のこれから歩む出来事によってその苦難が平和に変えられるであろう。むしろあなた方は平和を得ることができる。さて、今日の一番ポイントとなっているのは、じゃあ苦難、苦しみは一体何を表しているのか。その苦しみ、世の苦しみに勝つという言葉がありますから、苦しみは一体何なのか。 ギリシャ語の、辞書、まあ、ギリシャ語とヘブライ語、最近両方調べるようになりましたけども、ツリプシスという言葉、TH、スという言葉、ツリプシスという言葉で、苦難とか困難、苦しみ、迫害ということを意味します。ギリシャ語の方は、こう、押し付けるとか、押し潰す、すり潰す、圧迫する、まあ、誰かがですね、自分をこう、押し潰すとか、圧迫するという、そういう意味合いで用いられて、いるそうです。ですから、イスラエルの民が、敵にこう襲われる、敵に覆われるとき、また、黙示録や黙示文学の中で、終末の事柄、神の裁きと救いが現れる、その終末の時のその寸前に苦しみがある。ですから、ヨハネの福音書で前回やりました、海の苦しみ、ミクロの苦しみ、短いけれども、しかし、今まで味わったことのないような苦しみ。それが、この言葉で表現されています。そして、ヘブライ語の方は、ツァラという言葉で、これも精神的な、精神的な苦しみ、肉体的な苦しみ。で、もともと、やはり同じようにですね、狭い場所にこう閉じ込められて、そして押しつぶされるような体験を表すそうです。ですから、閉所、恐怖症という言葉がありますけれども、それの元になっているそうです。ですから、狭い場所、自分が狭いところに閉じ込められて、そしてこう押しつぶされてしまうような、そういう体験自体を表す言葉だそうです。そして、そこから、例えば旧約聖書の中では、死の縄がこう絡みついたり、黄泉の縄が、巡ったり、死の網が仕掛けられる。すべてその縄とか網というのは、捕まえられたらこう、締め付けられる。押さえつけられて、締め付けられるという、そういう、意味合いが込められています。またそこから派生して、まあ、自然の大災害。また、対人関係や貧困や病による惨めさとか、不安、いろんなものを、表しますけれども、元はそういう圧迫されてですね、捕まえられたり、こう、閉じ込められるという、そういう中の、まあ、苦しみを表しています。そして、聖書の中では、そこから神が救い出してください。この、もう閉じ込められて、もう、なんていうか、縄とか網で、こう、ぐるぐる巻きになっているような状態から、神様がその縄をですね、解いてくださる。私たちが、閉じ込められている場所から神様がこう出してくださるという、その救いの言葉と対になって、表されています。一つだけ例を見ておきたいと思います。スライドを今日は用意しておきましたので、詩編の37編のところ、37節から40節前のところにスライドがありますけれども、あとでもう一度見る平和のこと、それから、今から読みます聖書では、災いというふうに訳されていますけれども、災いと訳されている苦しみを、どういうふうにすれば私たちは、その苦しみどういうふうにすれば勝つことができるか、もしくは苦しみを避けることができるのかということの一つの例として、詩編の37編。他にも、今回調べているといろんなところがあったんですけれども、まあ、一つ代表的なところを紹介したいと思います。詩編の37編、37節から40節のところ。無垢であろうと努め、まっすぐに見ようとせよ。平和な人には未来がある。背く者はことごとく滅ぼされ、主に逆らう者の未来は絶たれる。主に従う人の救いは主のもとから来る。災いが降りかかるとき、砦となってくださる方のもとから、主は彼を助け、逃れさせてくださる。主に逆らう者から逃れさせてくださる。主を酒どころとする人を主は救ってくださる。39節に、主に従う人の救いは主のもとから来るの後に、災いが降りかかる。これが、ツァラ、この、いわゆる圧迫された苦しみ。周りに敵が取り囲むような苦しみ。そこから逃れることが本当に困難である対人関係における、もしくは心理的な、 そういった苦しみを凝縮しないような災いという言葉で表現されていますが、そのことが降りかかるとき、私たちはどうすればいいのか。詩編では砦となってくださる、また酒どころとする。私たちがどうしようもない力によって圧迫され、押しつぶされそうになっている、苦しみの中でもうもがいてしまうような、その中で必ず砦もしくは酒どころとなってくださる方が私たちを救ってくださるんだ。ユダの民が古の頃から出エジプトという奴隷状態から逃れるとき、またバビロンで捕囚にあって、まさに言葉通り捕まえられ、囚人として締め付けられ、苦難の中生きることを強いられた、その中でずっと彼らは、彼女たちはその災いを逃れる砦、酒どころとする主を求めて祈ってきました。そして詩編の著者は、必ず主は救ってくださる、ちょうどこの聖書の箇所には平和な人には未来があるという言葉が出てきます。37節の2行目のところですが、平和な人には未来がある。平和、これはギリシャ語はエレネーという言葉で、いわゆる平和、心の平安、安全とか無事、そして元々の、その言葉となっているのは、シロム、もしくはシャロームという言葉が多分私たちに一番馴染みがある言葉だと思いますが、ユダヤの人たちが平和の挨拶をするときに使うシャローム、平和、この平和という言葉の中には、いわゆる対人関係の平和、国家間の平和、そして心の中が平安でいるという、まあ、そういった様々な言葉が、意味合いが込められています。ですからちょうど先ほどの苦難という言葉から言うと、ちょうど対極にある人、いろんな力からこう押しつぶされてしまうような、そういったところから全て解放されてですね、本当に安心して自分があるがままで安心して生きることのできる平安、敵が自分を攻撃する、そういったものから解放された平和、平安。ユダの民は3000年以上にわたって人と出会う一番最初の言葉として、シャローム、あなた方に平和があるように、もしくは私たちのうちに平和が訪れるように、神の平和が私たちの道のりを守ってくださるように、何気ない言葉ですけれども、しかし平和な状態がほとんどなかったユダヤの民が大切にしてきた祈りの言葉でもあります。私たちが礼拝の、報告のところでしているグリーティング、これも元の形は、平和の挨拶、私たちが平和があるように、平安がありますように、あなたのこの歩みが神様の平和のうちに守られますようにという、その祈りが込められていることから来ているものですけれども、初めて会ってあなたの歩みに平和がありますように、神があなたと共にいてあなたの平安を守ってくださいますように、これを不足ないずっとずっと大切な言葉として祈り語り継いできました。残念ながら歴史を見ると、その平和からはるか隔たるような歩み、むしろ苦難がその歴史を覆っているような、肉体的にも精神的にも 苦難のみの歩みとさえ思えるような歩みをしてきた。しかし詩人は平和な人には未来がある、その災いを避けどころとする主によって与えられる平和が私たちには備えられるんだ、そして私たちの未来は主の平和とともに歩むことになるんだ。苦しみの中にある民だからこそ平和を追い求めるこの祈りが今もなお意味を持っている、そのように私は思うのです。そして詩編の中から、またイザヤ書は様々な預言書の中から、イエスも含めて多くの人が平和、そして苦しみに打ち勝つということを大切な言葉として私たちに伝えています。もう一度福音書に戻りましょう。ヨハネのところに戻りましょう。ですからその圧迫されるような苦しみ、ずっとずっと民が苦しんできたこの世の苦難、神から離れる苦難から平和、神による平和を得る、そしてそれが今もたらされます。むしろ私はすでに世に勝っている、もうイエスは世に勝ってしまっていると、もう勝利はすでに我が手の内にありますということをイエスは最後に語って、この説教の一つの段落を終えます。初めに紹介したように、当時の人たちもイエスが世に勝っている、勝つ、勝利という言葉を言われたときに、人々はやはり白黒がつけられる勝利、ちょうどイエスがエルサレムに入ってくるときに群衆たちはホサナホサナという言葉、ちょうどイエスより100年ほど前にマカバイという人がエルサレムに入ってきたときと全く同じように、軍事力でエルサレムを奪還してくれた将軍がエルサレムに入ってきたのと同じような迎え方をしました。ですから群衆たちが求めた勝利、それは支配者ローマを軍事力で打ち砕き、ダビデのようにまた王国を作ってくれるような形で私たちの前に平和をもたらしてくれる、マカバイと同じように軍隊を用いて私たちを解放してくださる、私たちのこの苦難、苦しみを平和に変えてくれる人がやってきた、力によって。ところが聖書はいわゆる軍隊を象徴する軍馬ではなくて、小さいロバ、チーロバと呼ばれますけれども、いわゆる軍隊、力を象徴するのではなくて、平和の象徴であった小さいロバに乗っているイエスを描いています。群衆が期待したような形でイエスが勝利をもたらすために来たのではないということを表しています。さらにイエスはこの後十字架というところで死んでしまいます。ユダヤでは遺体を木にかける、これは呪われた人のみになされる、ある意味、人々にそのこの人は呪われていますよということを表すために、亡くなった人を木にかけて、人々に見せる。ですから群衆が期待していたような形でイエスはやってきたのではないということ、さらに群衆の目から見ると呪われたような形で死ぬ、小さいロバの平和の王、そして十字架での呪われたような死、多分当時の民は一体どこに勝利があるのか、イエスが約束した勝ち、打ち勝つ、苦難に打ち勝つという勝利は一体どこにあるのか、多分人々はイエスを十字架にかけたローマの力が勝利した、イエスを十字架に連れて行った群衆の力が勝利したと思ったとしても不思議はありません。どう見ても 群衆たちが期待したような形、そして弟子たちが、イエスが王座に着いた時に右に左に右大臣左大臣のような形でイエスが期待していたような形で力を発揮してくれなかった。私たちの常識から見ると敗北、勝利ではなくて負け。イエスは十字架にかけられて負けた。多分当時の多くの人たちはそのように思った。苦難は苦難のままであり、苦難が平和に変えられることはない。むしろイエスを失ったがゆえにますますその圧迫が激しくなる。当時のヨハネの福音書の民が直面していた迫害、イエスを信じるがゆえに苦しむという、その苦しみがますます強くなる。しかしヨハネの福音書がここですでに世に勝っている、私たちにその勝利を宣言していることから、そして今ようやく信じるようになったのかという言葉で私たちに語っていること、それはこれから、もちろん聖書はこれから読まないとわからないわけですけれども、しかしこれから展開していく、これから語られる十字架への道のり、ヨハネに特徴的なのはイエスは無理やり十字架への道のりを引っ張られて連れて行かれたのではない、そしてイエスが無力であったから十字架につけられたのでもない。他の福音書はかなりイエスを弱々しく描いています。しかしヨハネによる福音書の著者は明らかに違った描き方、イエスは自らの運命、群衆たちや私たちの目から見るとむしろ敗北の道のり、死に行くわけですから、そのまだまだ生きて活動した方がいいと思われるその命をあえて十字架のところに、傍から見ると捨てに行くような形でイエスはその道のりを歩んでいく。そしてとても逆説的でありますけれども、ヨハネはイエスがその死、自らの命を民のために捧げるというその犠牲の死、贖いの死によって神から与えられた使命を成し遂げる、完成し、そしてその道のりをイエスは自らの歩みとして力強く歩んでいく。見せかけの敗北は神の目から見ると永遠の命という価値、勝利をもたらす、そのための唯一の道のりであった。ですからこれから読み進んでいきますけれども、イエスがたどる道のり、私たちの目にはよくわからない、弟子たちもこの時にはよくわからない、しかし十字架とその復活の出来事によって初めてこの苦しみの道のり、苦難の道のり、不思議な意味がよくわからないその道のりが、しかし最終的には勝利の道のりである。そしてその勝利はイエスが復活したその時に私たちにも与えられているのだ。だからこそ私たちは世の苦難に打ち勝ってしまっている。傍から見れば敗北、傍から見れば勝利とは程遠いかもしれない、しかしその歩みを成したイエスにより頼み、主を避けどころとし、またその歩みを信じ、その最後の勝利を私たちに与えてくださる、そのことを信じる私たちにも同じ勝利、 今の苦しみに必ず打ち勝つ、その歩みを備えてくださる。ヨハネは私たちにそのことを力強く、イエスが語り残した言葉として私たちに伝えていると思うのです。お祈りをします。神様、聖書に表されるこの打ち勝つ、勝利という言葉の中には、今を生きる私たちにはとても計り知れない意味が込められています。当時の弟子たちにもまたよくわからなかった。しかしイエスはその道のりを通して、また逆説的ではありますけれども、その命をすべて当時の民、そして今を生きる私たちのために捧げるという死ということをもって、あなたの勝利が、本当の勝利が私たち一人一人にも備えられる、そのことを高らかに宣言しています。しかし私たちの日常の歩みの中で勝利を感じることはなかなか難しいこの時にあって、イエスの歩まれた歩み、その苦難と思えるその道のりを私たちもまたもう一度辿る中で、あなたを本当の酒どころとし、あなたを救い主と信じる中で、必ず私たちが信じる今、イエスが約束されたその勝利が与えられる。どうか私たちはそのことを信じ、祈りつつ歩むことが許されますように導いてください。これから少しずつ十字架への道のりを共に読んで、またその歩みを共に歩もうとしております。どうか私たちがイエスと共に歩むその十字架への道のりを、どうかあなたが守ってください。祝福で満たしてください。そして苦しみの時、困難の時に、あなたこそが酒どころとして私たちを守ってくださる。どうかそのことを共に祈って歩むことができますように導いてください。この祈りを集まりましたお一人お一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌2編の164番を歌います。 ぞお座りください。感謝の献金を捧げます。主の礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
在天の父なる神様、今日私たち共に御堂に集められ、今礼拝を守ることができましたことを心から感謝いたします。また先生の口を通し、あなたの御言葉を新たに心に刻むことができましたことを心から感謝いたします。どうか一人一人の心に響きました言葉をかみしめて、この新しい週を一日一日あなたに応えて生きていくことができますように導いてください。今日来れなかった兄弟姉妹の上にもあなたの恵みが豊かにありますようにお祈りいたします。今捧げましたものは本当にささやかな感謝ですけれども、どうぞあなたのためにお持ちくださいますようにお願いいたします。この小さなお祈り、主イエス様の御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
今週の誕生者、それから、新しく来られた方がおられる、それからその後引き続いてギデオンの、教会の方がおられますので、今日は少しアピールに、を、まあ、いつも2年に1回来ていただいてますのでアピールをしていただきたいと思います。で先に、今週の誕生者です。21日が、徳永由美子さんです。覚えてお祈りしましょう。神様、敬愛する姉妹である徳永由美子さんがその尊い命を与えられた、そのことを覚えて共に祈っております。どうか徳永さんのその歩みがあなたの守りのうちにありますように、特にその信仰の歩みがあなたの守りのうちにあって、そしてこの教会の交わりの中でさらに豊かなものとなりますようにあなたが導いてください。徳永さんはプロジェクターや教会のことを覚えて活動しておられます。どうかその働きの上にあなたの恵みと祝福がありますように、この祈り、集まりましたお一人一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。徳永さんです。おめでとうございます。それから、今日初めて来られた、方をご紹介したいと思いますので、立って、 皆さんにお顔を見せてください。今度は5月の24日に、結婚式を、挙げられます。的場博之さん、和塚夏子さんです。三好慎二さんのお友達で、かつて、ここに時々というかよく遊びに来られていた、そうですが、礼拝は初めてだというふうに、伺ってますので、紹介させていただきました。どうぞお二人の新しい、歩みのために、皆さんも覚えてお祈りいただければと思います。それから、義弁教会の、お二人を紹介させていただきますので、この後引き続き、アピールをお願いします。まず、富山真一さんです。ようこそお越しくださいました。それから、広港美奈緒さんです。ようこそ。ではどうぞアピールをお願いします。
5分間いただきましたので、ギデオンの証をさせていただきます。皆さんこんにちは。高野原教会の兄弟姉妹たち、私は日本ギデオン教会京都南支部の富山と申します。いつもギデオンの働きにご理解をいただき、温かい支援を心から感謝いたします。この教会に近い京都南の南陽高校、木津第二中学、聖火南中学、聖火西中学でも最近聖書配布を行いました。この度当教会をご訪問して、ギデオン活動の概要をご説明する機会をいただき感謝いたします。毎年のように当教会のお招きに預かり、今日今のお話では2年後ということですけど、ここは失礼いたします。ギデオン活動をご報告する機会をいただいていることを重ねて感謝申し上げます。5分間程度でギデオン教会の活動の概要をご説明いたします。日本国際ギデオン教会は学校、ホテル、病院などに新約聖書を無料贈呈している国際的な方針団体です。配布いたしました資料をご参照、これ配布、資料を配布しておりませんので、実は毎年のように70万冊から80万冊ぐらい日本国内で聖書を配布しております。その配布いたします資料の説明を兄弟からご説明していただきます。
ギデオン教会のですね、配布している聖書冊数ですね、種類としては6種類ございます。それでこのそれぞれに、例えば今その中学生とか高等学校の生徒ですね、こういう人たちに対していろんな配布をしておりますし、贈呈させてもらっています、それから個人におきましては、これは一般の個人の皆様方、それに例えば、ギデオンというのは、こういうホテルなんかの備え付けの聖書なんかも配布しておりますし、それから医療関係者、そういった方々、それから最近ではですね、非常にこのご高齢の方が増えておりますけれども、そういう方々にはそのちょっと字の大きな聖書なんかも準備しておりまして、こういった聖書をですね、我々はその贈呈する方々の対象に合わせたものを配布するようにしております。で、中学生高校生用には日本語版とともに、この日本語とそれから英語ですね、これを両方を付記した聖書を配布してまして、勉強のお役に立つようにという思いもさせていただきます。こういうことで配布しておりますので、また皆様方からもですね、そういう申し出がありましたらご遠慮なくおっしゃってください。こちらの方からも配布させていただきます。
この聖書は置いていきますので、また皆さん好きな時にお読みください。この聖書は一応老人用です。で、右の方の聖書は皆さん有名なホテルの中でご覧になると思いますけれども、仏典なんかと一緒にですね、置いてある。我々は結局いろんな大きな教会行きますと、京都であれば京都南の都ホテルなんかにも配らせていただいております。それでは説明を続けます。聖書を無料で配布する活動は1898年にアメリカで始まり、現在世界120カ国に広がっております。すでに世界中で13億冊の聖書が配布されました。日本でもちょうど1950年からスタートし、 昨年度も約73万冊、京都南支部も約1万冊程度の聖書を配布するなど、営々とした活動を続けている団体でございます。すでにご存知のことと存じますが、聖書は世界のロングベストセラーであり、古今東西の人々の生活、精神生活を支えてきた最高遺産の一つと言われております。そこで私どもの教会では、社会公共施設に対し、この貴重な書物の贈呈を通じて、人心の成長、啓蒙を図り、明るい社会の建設に貢献しようと願うものであります。昨今の精神的に荒廃している世相の中で、何が正しいのか、何が人間性を高めるものなのか、いろいろ考えさせられます。私どもの聖書童貞が何らかのお役に立つならばと願って、学生を中心に配布いたしております。ここにも配布した聖書が破られ廃棄されたの、本当は持ってきていかんのですけれども、何十冊も私の家にあるんですが、拾って参考として持参しております。聖書そのものは廃棄するなら再利用は可能なのですけれども、時にページごとに破りながら帰路を急ぐ生徒がいたり、時にタバコの火で焼かれたり、あるいは地下の小川に捨てられた聖書というのはきれいに拭ってもですね、元の状態に戻らないので、数十冊の破損した聖書が小生の家に保存されております。聖書は字が細かい、内容が理解できないなどの理由で廃棄されますが、聖書の本当の価値を理解しない学生の生き方に深い悲しみを覚えております。聖書童貞に際して、できるだけ内容に関して、クリスマスの時はイエスの誕生日はクリスマスですよ、折にかなった助けの中から支援になった時はこのページを開いてくださいよなどの説明を加えてですね、お渡しいたしております。多くの生徒が喜んで聖書を受け取ってくれます。最近は中学校配布の場合にクラブ活動の生徒が下校するまで配布を続けています。中にはこの聖書が欲しかったと言ってくれる生徒もいます。時に女性とか10名程度一斉に下校する際、一人を受け取らないと全員同じように受け取りを拒絶するような動きも多く見られました。しかしどんな試練にも落ち込むことなく、勇者ギデオンのように勇気を振り絞って神に信頼し聖書配布を続けています。時に神がご臨在してくださる実感を強く感じる時が多くあります。日本国際ギデオン協会本部も5年程度前から外国からの援助を受けない経済的に自立国となりました。しかし財政的には非常に苦しい状態が続いております。本日東京会を訪問した目的は、一つはユデオン活動の内容をご説明し、ご説明してご協力を依頼するということであります。次に2番目にギデオン活動のための献金をいただくということであります。これが終わりましたら夕日に我々袋を立って持って立ちますので、もし、お心合わせの方がございましたら一つそこに入れていただければありがたいと思います。それから3つ目は当協会ギデオン協会に参加いただく有志をご紹介いただくということです。一番最後はギデオン教会及びギデオン活動について祈っていただくということです。以上が我々の今日来た使命です。ご清聴ありがとうございました。
ギデオン教会のお二人の方をお迎えしてですね、いつもうちの教会では2年に、オリンピックではありませんが2年に1回ということで、それで申し訳ないですけども玄関のところでということになってますので、お声がしのある方はぜひご協力をお願いいたします。以上です。
それでは牧会報告をさせていただきます。週報をご覧ください。本日の集会、礼拝後2007年度定期総会、定期 教会総会の2がございます。欠席の方は委任状をご提出ください。礼拝後すぐに行いますので、席を立たないでそのままお残りください。その後、総会が終わりました後、婦人会の礼会がございます。次のページに行きまして、今週の集会、学園前家庭集会が22日の火曜日午前10時30分からございます。テキストは40から69ページ、聖書講座が23日の水曜日午前10時30分から、晩祷会が23日水曜日の午後7時から、ひまわりグループは24日の木曜日午前9時から、 街道清掃は25日の金曜日、婦人会の方々よろしくお願いいたします。遠藤牧師の予定は23日の水曜日の午後からが面会日となっております。次週手術は4月27日日曜日、復活節第6手術でございます。説教は遠藤雄二牧師。賛美歌21を用いますので、持っておられる方は持ってきてください。礼拝後の集会はコーヒーアワー、聖歌隊練習。礼拝後、午前礼拝がございます。午後2時から大阪生駒霊園の教会墓地でございます。車の送迎が必要な方は午後1時教会発の車をご利用ください。集会行事の予定、4つ目のペンテコステの聖餐礼拝、5月11日の日曜の午前10時30分礼拝後、新入会社の歓迎愛参会がございます。それからもう下の方、婦人会の春のお出かけ、5月の27日の火曜日、宇治の平等院に参ります。どうぞ皆さんご参加ください。報告のところは各自お読みください。お知らせご案内のところ、新住所確認用紙が集報ボックスに入れてあります。内容をご確認の上、遠藤牧師か西岡新学生まで提出ください。訂正がない場合は訂正なし、訂正の場合は赤でご訂正ください。その次、このカード流れるところの編集や印刷などをお手伝いくださる方を募集しておりますので、どうぞどなたでも構いません、部分的でも構いませんのでよろしくお願いいたします。信徒の友、新規購入希望者の方は担当の堀井さんまでよろしくお願いします。それからあの牧師さん、
1点だけ、主法にかけなかったんですけども、公前者の方から、第4回の大国青少年ワークキャンプの募集要項が来ておりますので、私か、もしくは河合くんのまで、言っていただければ、募集要項をお渡しいたします。8月7日から15日の、日程となっております。以上です。
恒例のグリーティングをお願いいたします。前後左右の方とどうぞ。ご挨拶をよろしくお願いします。よろしいでしょうか。では唱詠541番を歌いました後、祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
父御子御霊の御神に、時は似たえせず、いさかえあれ。栄あれ。アーメン。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日おいました改宗一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
紹介を始めたいと思いますので、会堂の外にいらっしゃる方はぜひお入りくださいますようにお願いします。
お手元に議案がない方は、こちらにありますけれども、大丈夫ですか。お待たせしました。それではただいまより高野原教会定期総会の2を執り行いたいと思います。で今出席者を数えていただきましたところ36名、それから委任状が26通出ております。で総会は141名の現住倍数の5分の1ですから29名を超えたところで成立いたしますので、この総会の成立を宣言いたします。それではお願いします。神様、今日こうして敬愛する兄弟姉妹と共に礼拝を共にし、またこのように総会のひとときを共にすることが許されましたことを感謝いたします。昨年度2007年度のこの歩みを一つ象徴しているような会計の事柄をただいまから見ていき、そしてその事柄を承認しようとしております。本当にこの会計が恵みに満たされていること、お守りのうちにあることを感じ、またそのために捧げてくださいましたお一人一人、またそのために労をなしてくださいました会計役員の方々の上に感謝と、そしてあなたよりの引き続きのお守りと祝福がありますように祈ります。そしてこの総会によってこれまでの歩みを確認し、また新しい年度の歩みの礎とすることができますように導いてください。この祈り、お一人お一人のこの中にある祈りとともに、主イエスキリストの御名によって、あなたの御前にお捧げいたします。 アーメン。それでは、今日はあの議題は一つだけです。2007年度の会計決算報告ですので、会計の堀井さんから、そして後で会計感想を宮山さんにお願いいたします。
それではのご報告させていただきます。あのまず一般会計 の、 あの収入の方からでございますけど、先日の総会の時に収入も支出もですが、ともに見込みの決算をさせていただきました。でそれでそれに比較いたしまして、実際の決算が一般会計 の、 収入の方の特に月定現金が30万強多く多い結果、恵まれた、本当に非常に恵まれた結果で締めることができました。皆様のお支えに本当に心から感謝いたします。ともに本当神様その後ろに神様の大きな大きなお支えがあることを感じ取らせていただく、本当に見せて数字の形で見せていただいているような大きな喜びを最後にいただくことができて本当に嬉しいございました。で収入の数字のだから今年度総収入が1,294,8,448円となりました。それで次は支出の方ですが、支出の方は大体見込み通りの支出で見込みの範囲内で全部の数字を収めることができました。でこれも皆様のご協力のおかげだと思って感謝しております。そのために収支のというのが2007年度は非常に少ない繰越金で非常に苦労いたしましたために、なんとか次をお譲りするときにはたっぷりの繰越金をお譲りしたいという願いを持って、ですから2008年度 の、 予算を立てるときには随分いろんな面でその繰越金が十分なような形でっていうふうに苦労した苦労いたしましたんですけれども、その苦労なんて本当にいらなかったということを今回その支出の方では見込み通り の、 低い数字で収めることができましたために、ご覧いただいたらお分かりいただけると思いますが、繰越金が586,590円の繰越金を持って2008年度はスタートすることができて、これだけあればゆっくりときっと会計の方を慌てずに賄うことができるというふうに思って、本当にそのこともずっと願ってたことはやっぱりちゃんと用意してくださるんだということを、もう会計をしてての幸せというのは現実に形に持って神様が全て示しててくださるというのを本当に感謝をして終えることができました。皆様のお支えがあってのことでございますので、この席を借りて深く御礼を申し上げます。で次は街道建設会計の方、これはもう予定通りという数字でございます。ご覧になった通りでございます。それからそれ以外に特別会計の方をご覧いただきたいと思うんですけれども、特別会計の方も墓地会計の方も両方ともこれはもう大体見込みの数字と同じような数字でございます。ただこの下に正し書きをつけました。自動車の積み立ての中の支出はこれは車検の費用でございます。それからその下に2008年度特別営善から台所補修のための支出をするというこのことも役員会で決まりましたので、このことも付け加えさせていただきました。そのために台所の補修といいますのは流し台が非常に水漏れがして、それを 和田さんが補修をしてくださっているんですけれども、もう素人の補修では追いつかない状態、大体が最初の段階が丈夫なようなこう失礼になってなかったものですから、やっぱり本格的にこれをきちんと補修をして、みんなが使うのに不自由のないような状態に持っていかないと、もう使い切れないという状態になっておりますので、このことを今年度していただくことになっておりますので、ご了承いただきたいと思います。で、墓地会計は動いておりませんの、墓地会計の方は納骨料とそれから利息と、これはもう見込みの時と同じ数字でございます。それでその下が現金と預金残高ということで、現在のこの教会のいわゆる 預金残高がこういう状態でお預かりしているというのでご覧いただきたいと思います。それからもう一つ、
裏の財産目録のところ、
財産目録の方、これも、基本財産とか普通財産の方の、預金の方は今見ていただきました現金預金残高のところと同じでございます。そしてそれ以外の建物、宅地とか建物とかっていうのはこの下に書きましたんですけれども、建物の減価償却はしていませんので、それぞれの建物をこの街道にしても、それから牧師館にいたしましても、それから裏 のプレハブにいたしましても、それを購入しました時の支出の金額が丸ごと記載されておりますので、そのことをご了承いただきたいと思います。以上でこの全てのご報告、終わりなんですけれども、
1点だけちょっと補足です。墓地会計のところにですね、納骨料5万円とそれから告示料、空白になっています。で、前年度、2006年度にですね、墓地会計の規約を、改正したときに、いわゆる、納骨費用というのは、告示の費用で、告示の実費というのは大体6万4千、当時6万4千ぐらいだったので、そのことを測って了承を得たんですけど、ただ予約に関してはですね、要はその予約したけれども、それが実際の告示の時に一体いくらになるのか、これ 今は分かりませんので、そのことは想定しておりませんでしたので、ですから今回は、納骨料として、予約の納骨料として5万円このように受けさせていただいて、次月の役員会の方で、その予約の、お金について少し話し合って、また皆さんにご提案させていただきたいと思いますので、この会議報告としてはこのままでご了承願えればと思います。じゃあ、そしたら宮本さん、会議監査。
4月の9日に、堀井さんから、会計ノートの帳面と預金通帳、見せていただきました。それで、紹介しましたところ、この会計2007年度会計決算報告と相違ありませんでしたので、ご報告いたします。
それでは何か質問、ご意見がありましたらお願いします。本来は予算のことなんですけれども、確認、ですからまだ見積もりとか取ってないんですけれども、ですから、ここから支出をしますよということを確認のためです。はい、なんか本来厳密な会計というと多分見積もりが出てですね、いくらいくらということだと思いますけど、その補修ですからそこまではしなくていいんじゃないかということで。はい、
現金預金残高のところが
ちょっと、もう一度すいません、街道献金の、はい、街道、あ、そうかそうか、繰り越し額じゃなくて決算の合計額が街道の、あ、そうだそうだ、ちょっと待ってね、そう、だから、あ、そう、わかりました。ご指摘の通りだと、ちょっと今、ちょっと計算しましょう。すいません。しばらくお待ちください。申し訳ありません。